経済総合分析手法です。今日は良い人か商人かということについてお話ししたいと思います。 ESBI クワドラントって言って、4つに人間の仕事を分けるという考え方があるんですけれども、私はこれの分け方を少し変えたいと思っていて、 SBIE と分かれるんですね。私の場合は縦軸が商人か消費者か、そして横が個人か組織かということなんですね。で、元来の ESBI っていうのは権利収入か否かで分けているというんですけれども、その投資家というものが本当に権利収入に預かることができるかっていうのは本人の手腕にかかっているので、そしてやはり有力な投資家っていうのはビジネスオーナーでもあるってことなんですよね。で、本当に純粋な投資家っていうのは組織に対して社会に対して影響力を持っているかっていうとあまりそうではないってことなんですね。現場に対しても影響力はないですね。だからよくお金自体の原理を考えるって言って小難しく考える人もいるんですけれども、これは商売の原理にのっとって考えたら実に簡単で、商品券であるところです。商品と商品を交換するっていうことです。物質の次元にあるものです、お金は。だからお金は商品やサービスっていう物質的なものを交換することしかできません。で、サービスも物質に付帯するもんなんですね。あくまでも物質の次元にあるものなんです。だからそれ以上の何か大切なものですよね。大切な人と時間を過ごすっていうことのために不動産を買いますけれども、だから家を買ったといっても家庭があるとは限りませんから、人と人との信頼とかそういったものですよね。価値ですよね。価値はお金では買えないんですよ。お金は価値じゃないんです。全然違うもんなんです。お金は商品券に過ぎません。だからお金というものに対してそうやってあまりに幻想的なことを植え付けるという教育はお金の無駄の可能性がありますよっていう、時間の無駄なんですね、お金という以上にね。で、人間ね、自分の道っていうのは見えていたらもう時間は足りなくて足りなくてしょうがないんですよ。だからことに投資ばかりをやってお金がいっぱいあるからといって、そして時間がいっぱい足りないからといって時間を浪費することをお金の使い方だみたいなことを言う人がいるんですけど、全くの本末転倒で、それは自分の道が見えていないから時間も有り余っちゃうっていうだけのことなんですよ。だから本当注意した方がいいですよね、それは。で、やはりそこでやっぱりお金っていうものが元来商品券だってことを考えたら、やっぱり商売っていうのを勉強するってことなんです。商売は奥が深いんですよね、本当に。基本はだけど仕入れと販売なんですよ。だけどその仕入れということに関して開発をすることによって付加価値を上げることができるっていうところが工業なんですよね。でもそういった要素が全て込み込みで含まれているのは商売なんです。そして孤独な投資家の唯一の救いはと言いますと、もちろん家族と時間を過ごすことも大切ですが、やはり実際に商売をやること以外に実は救いはないと思ってるんです。今からでも遅くはないから、まあ最初はその有り余ったお金と思っていても、未熟な状態で商売に投資をすると出資ですよね。その出資したお金は全部溶けてしまうでしょうね、おそらく最初はね。でもそうやってでもお客さんと向き合っていくっていうことを勇気を持ってやるべきですよね。昔従業員だった、一消費者だったってことを思い出してね、ゲームで遊んで慣れ合ってるだけでは何にも心の解決にもならないし、有り余った時間の答えにもならないし、厳しいかもしれません、それは。 全く商売の頭のなかった人がこれから商売の勉強をしようだなんて、まあ本当に、まあ、まあ良くも悪くも非常に高度なもんなんですね、商売ってね。時間の概念が非常に絡んでいましてね、時間、信頼、信用、価値、いろんなものが入り混じって商売をできていますから。で、まあ MBA とかに行くっていうのも手かもしれないんですけれども、もっとやはり大事なことは、まあ、実際に店ですよね。店とか展示会とかを持ってみて、見込み客と触れ合ってみて、そして自分の存在感っていうのを確かめてみて、時々打ちのめされるかもしれないけど、まさにこう世界と対峙していくってことですよね。これをやらないといつまでたっても大人になれませんよってことなんですね。で、だから投資家という概念の普及っていうのは、もっとやっぱり身近な問題点をはらんでいて、つまりお金さえ出せば価値は返ってきて当然だというくだらない思い込みが発生したんですね。高度経済成長期であればかなりの確率で投資をすれば儲かったんですよ。けれどもそれは実際ビジネスによって価値が生まれたからなんですよ。お金が価値を生んだんじゃないんですよね。あくまでもビジネスが価値を生んだんです。もうやっぱり人の労働でもないですよね。労働は商売の一つの戦術であって、労働とか投資とかといった戦術が組み合わされて、でかといってそのトップにいる商人だけが偉いわけじゃありませんよね。プロジェクト全体というものの功績っていうものをね、やっぱり理解された方がいいんですね。そしてこの現にあるこの商売の仕組みということを理解もせずに勝手にお金の循環とかを考えてみても虚しいだけなんですよ。消費者の間でのお金の循環って何なんですか。実にくだらないですよ。商品が生まれるから市場に供給されるお金に価値が宿るんですよね。だから商品が新たに生まれずに消費者の間をお金が行ったり来たりしていたって大した生産性は上がらないんですよ、これは。ただそれはだからより美しく着飾ったりとか、よりなんかかっこよさそうなところにお金が集まるだけなんです。生産性が高まるというのは商品が新たに開発される、そして市場に認知されるっていうところでお金が投資とか消費者の世界をぐるぐる回ってるだけから、ようやく命が巡って価値が宿って働き始めるというのは、商品開発によってお金が価値が生まれてきたり魂が宿ったりするんですよ。だからやっぱり商品開発っていうことをね、念頭に置いていただきたくって、もっともっと商品を開発しないとこの世の中前に進んでいかないんです。そして平和にもならないんです。まあ、この世を平和にしたければ問題解決をするためにやっぱり努力をしてみて、そしてそれを商品という形にしてみてほしいんですよね。では今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。